経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克太が世界経済の裏解説をするチャンネルです。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料でプレゼントしてますので、ぜひ概要欄からご覧ください。まあ、日本の円大暴落っていうねことが言われているわけなんですけども、実はその米ドルも暴落するというようなね話も上がっているわけなんですね。でもし米ドルが暴落すればですね、もう相対的に円高が起きて、そして円の方がいいんではないかというね話も上がっているわけなんですが、実際その円とドルどっちが先かについてですね、横森が解説しましたので、ぜひこちらの音声ご覧ください。日本は財政破綻に向け円安にまっしぐらの状況ですが、最終的にはドルの暴落だと思います。その時ドルと相反関係のゴールドは上昇すると思われます。ドルが暴落すると極端な円高に触れるはずと指摘する方がいましたが、そうなると金価格 1g200 円になる可能性があるとのことでした。このようなことは起こりますでしょうか、ということですね。
これね、かなり可能性低いね。
かなり低い。
っていうのは、なんでかっていうとね、まずドルを支えてるのは円なんだよ。だから米国債なんだけど、米国債を買ってくれるのは日本なんだよね。
はい。
だからドルの暴落を支える日本が、まず先に行かないとドルは暴落しないってことなんだよ。ドルは破綻しないっていうことなんだ。だから最後の最後まで買えって言われて買う国はどこですかっていうことよ。ね、だからアメリカから言われるわけじゃない。ドルを買い支えろって言われたら、はい、わかりましたって、日銀がもういくら何割れようと関係ないという感じで、すってすってすりまくるわけじゃない、円を。
そ
してとにかく米国債を買い支えると、中国が売ってくる、ロシアが売ってくる、世界中の国々がドルを売ってくる、ドル債を売ってくる、それを買い支えるために一番最後まで頑張るのは日本だよ、
ね、最も友好国というね、形で。
友好国じゃなくて属国っていうんだよね。これはもうみんな知ってるからいいけどね。
はい。
だからその属国っていうものはそういうものなのよ。じゃあ日本がそれ嫌ですって言える？日本の政治家の方々が。
いや、ちょっと財政厳しいから、
もちろん政治家もそうだし。
ね、米国債売りたいですとかって言っても売れないっていうことなんですよね。
それでさ、米国債売りたい気になるって言ったらさ、なんか死んじゃった首相もいたじゃない。昔ね。
はい。
だから、そう簡単にはならないんや、本当に。一番最後って言ったら、円がまず潰れてからでしょ。だからその潰れる前にどうなるかっていうと、すごい円安が来るでしょ。ドルが潰れるとかギリギリのところまで円安が来るっていうのは、日本が相当なインフレになるってことだね。普通考えるとドルが暴落するっていう結論ありきで言うと、すごい円高になる、それはあるよ。だけどどっちが先なんだっていうことを考えたら、先に円でしょ。
円でしょっていうことですよね。
うん。
だここら辺がね、なんかこう、日本は大丈夫っていうふうに言ってる人たちでね、日本は対外資産がすごい多いんだと。だから健全なんだっていうふうに言ってますけど、じゃあ日本の資金ショートが起きたとって言った時に、それを現金化する。要は、米国債を売って、
日本に持って帰ってこれるかって言ったら、それはさせてくれないでしょ。
くれないと。
だから、そこに何があるか、政治力学があるわけよ。政治力学を無視して言うとそうなっちゃうんだよね。だから日本の方がまだ強いっていうふうになるわけよ。だけど今の岸田政権見たらわかるでしょ。岸田さんはバイデンさんの言う通りっていうことでしょ。
そうですね。
はい、その通りっていう、バイデンさんっていうよりもね、もっとすごい人がすぐそばにいるんでね。もう逆らうことできないけどね。
虎ノ門にね、いますよね。はい。わかりました。なので、このご指摘っていうのは、もしドルが先に崩壊したら、それは急激な円高が起きるという可能性はもちろん十分にあるんだけれども、じゃあ、ドルが先か円が先かって言ったら、これはどっちのシナリオを見るかと言ったら、円が先の方が可能性が高いんじゃないんですかっていうのが横森さんのお話ですね。
そうですね。
はい。わかりました。ありがとうございます。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森克太が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。